愛する皆さん、インターネットを通してこの礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。新年最初の日、最初の日曜日を私たちこのように教会に主の前に集うものとして歩み始めさせていただくことが許されました。この恵みを何よりも感謝しながら、私たちはこの今年の歩みを一つ一つ重ねていくものとならせていただきたい、そのように思います。教会の暦はなおクリスマスのうちにあります。クリスマスの12日と言われるように、12月25日からの12日間、これが伝統的な教会の定めるクリスマスの期間です。このクリスマスを迎えるために私たちは昨年4週間まるまる太閤節の祈りの時も過ごしてきました。その太閤節の祈りの中で、また降誕の祝いの中で、私は一人のかつてあの激しい迫害のあった時代のドイツに生きた一人の信仰者、作家の残した言葉をいくつか皆さんにご紹介させてきたのです。そのようなものを今日もまた一つご紹介することから御言葉を聞くことを始めたいと思います。ヨハン・クレッパーの残した祈りの言葉のいくつかです。その中から今日はすでに新年を迎えていますけれども、大晦日の歌と題されたものをまずお聞きください。私はあなたたちを必ず背負ってゆく、老いの日まで。その時にあなた方は言うであろう、私は恵み深いと。私が知らずしてあなたたちが白髪になることはない。老いてもなお我が子らとして父により頼むがよい。約束の言葉を与えたのだから、私はそれを成し遂げよう。あなたたちを優しく担ってゆこう。あなたたちは心静かに安らうがよい。私は常にあなたたちを背負ってゆく。救い主にふさわしく。祈りが捧げられたところで、私が約束をたがえたことを見た者がいるのか。遥かな日々を思い起こしなさい。いかに慈しみ深く私が先祖の群れを導いたかを。昔の年月を顧みなさい。あなたたちの歩む道にいつもなお不思議なことが、あなたたちの身近に起こったこと。気をもむのはもうやめなさい。達成は十分に備えられている。私はあなたたちを必ず背負っていく。これまでも常に背負ってきたように。1月1日日曜日に当たったこの日、私たちは教会へと集められてきました。教会の暦では、ご降誕クリスマスから8日目に当たるのが1月1日ということです。このご降誕クリスマスから8日目、お生まれになられた幼子であるイエス様、このイエス様がその名イエスと名付けられたことを記念する日として、この日は主の命名日というふうにも呼ばれてきました。あるいはその名が付けられたことに合わせて行われた割礼ということを記念して、主の割礼祭というふうに呼ぶ教会もあるようです。この主の命名日、主の割礼祭から教会は新しい年、新年を歩み始めるのです。この記念日から始まる1年を、教会は主の年として数えてきました。新しく迎えた今年は主の年2023年です。新年最初の日、私たちはこの世に集められ、お互いの姿を目にすることが許されました。礼拝に集められてこられた皆さんのその姿を 私たちお互いに目にすることができる、なんと幸いのことかと思います。石神教会はかつてはあったとお伺いしてますけども、最近は元旦礼拝ということをする習慣がありません。私自身は物心ついた頃から、そして新学生牧師になってからも、過去歩んできた教会ではどこでも必ず元旦礼拝というものがありました。1月1日の午前中に、それが何曜日であろうと必ず礼拝をするのです。石神教会に来てからは元旦礼拝という習慣がありませんので、何年かに一度巡ってくる今回のような1月1日が日曜日の年を心待ちにしているのです。多くの日本人が新年を迎えて初詣にお寺や神社を訪れます。同じように多くの教会で新年最初の日、日曜日でなくても礼拝が営まれます。そして多くの人が集まります。教会が主の年、そう呼んできた新しい年を神様の御前に進み出ることから始めるのです。またそこで神様の御前に集められた者の交わりを互いに確かめるのです。他のどこでもなく、まず教会の営みの中で新年最初の挨拶を互いに交わし合うのです。あるいはこう考える方も中にはあるかもしれません。毎週日曜日に顔を合わせている者同士なのだから、新年早々集まらなくてもよいのではないかと。確かに年末年始は私たち、この日本の社会に生きる者にとっては、今でも家族や親戚の集まる大切な時でしょう。普段教会生活を優先していて、親戚付き合いを、あるいは家族サービスをおろそかにしてしまっているという負い目を感じている方もきっとあるでしょう。そういう方にとっては、年末年始ぐらい家族の付き合い、親戚の付き合いを優先しても良いようにも思えます。私もそのように、また皆さんにお勧めすることもあります。そうしないと普段の教会生活に差し障りがある、きっとそういう方もあると思うからです。そういう方が一定数あることも分かった上で、私はあえて言うのですけれども、そうであればこそと言ってもよいでしょう。今日先ほどご家族揃っておいでくださった方を紹介しましたが、年末年始、クリスマスから新年にかけての、つまりクリスマスの12日を祝う教会にご家族揃っておいでいただけるようにならないだろうか。私はそのような願いを、考えを心に温め続けています。幼子イエス様の家族、今日福音書の朗読の中で聞きました。この家族はおそらくまだ首も座らないであろう幼子を連れて神殿を詣でたというのです。福音書には記されていませんが、これが律法の規定に従うものだということですから、おそらく誕生から40日目頃のことだったと言われています。それは幼子、生まれてきた幼子と、そしてその子を産んだ母親のために捧げるものをする、この目的のために神殿を参拝したのです。言ってみればそれは日本人の社会の中で広く今でも行われているお宮参りのようなものです。お宮参りと同じだと言っては語弊があるかもしれませんが、おそらく同じような発想でこれは行われていることです。それは家族にとっては大切な営みであります。この家族にとって新しい命が誕生し、幼子が与えられたことによって新しい年月を刻み始める時が始まったのです。新しい年月を刻み始める、 これから刻んでいく上で、このお宮参りのような神殿での捧げ物は大切なことであったに違いありません。その幼子を連れた家族、神殿にいた多くの人たちが出迎えました。多くの人が祝福したのでしょう。今日私たちがおいでくださった家族を、その小さなお子さんたちを祝福したようにです。幼子を与えられて新しい歩みを始める家族、その家族は祝福の挨拶を受けるためにこそ祈りをする人たちに迎えられるのであります。この時の様子を福音書は、ただシメオン、そしてアンナという二人の人のこととだけ伝えていますが、しかしその背後には大勢の人が祝福のために挨拶をしに、この両親そして幼子のところに来ていた様子が目に浮かびます。両親は神殿の境内に入ってきたシメオンのもとに幼子を連れて行きます。おそらくこのシメオンは幼子を連れて行った両親を、そして幼子を祝福してくれる、そういう人だと知られていたのでしょう。抱き上げて祝福してもらうために、両親はシメオンを見つけると幼子を連れてシメオンのもとに行きました。アンナはどうでしょうか。アンナは女性です。アンナは抱き上げて祝福するということはしなかったようですが、アンナ自身が自ら近づいてきて神を賛美して、人々とこの幼子のことを語り合い喜び合ったということが伝えられています。彼らシメオンやアンナや、アンナから話を聞いた多くの人たちを通して、さらに多くの人がこの幼子とその家族を覚え、祝福し合い、そして互いに挨拶を交わしたことでしょう。これが今日私たちが福音書の中から聞いている一つの出来事です。そしてこれは主の御降誕を祝った教会、私たちの姿なのではないでしょうか。幼子のお生まれを私たちは祝いました。神の御子が私たちの間に宿られ、お生まれになられた、そう私たちは祝いました。幼子を迎えたのはマリアとヨセフ、そしてその神殿の人たちでありましたけれども、今年幼子を迎えたのは私たちです。私たち一人一人です。私たち教会です。御降誕を祝った教会は幼子を迎えて、また新しい家族として新しい歩みを始めることになったのです。この時ヨセフはマリアを一人にはしません。マリアも一人で幼子を抱え込んだりはしません。今日の福音書の出来事を伝える福音書は、この場面ことごとく両親という言葉でその様子を伝えています。二人は幼子の両親となったのです。幼子と共に歩む家族となったのです。私たちの間で新しい命が迎えられる時のことを考えれば、これは当たり前のことだと思います。あるいは教会で洗礼によって新しいキリスト者が誕生するという時にも、私たちは同じようなことを体験し知るようにされるでしょう。けれども、そのようなことがどの家族にもどの教会にもいつも立て続けに起こるわけではないかもしれません。たとえ私たちの目の前でそのようなことが起こり続けていなくても、私たちは毎年必ず主の御降誕を祝うわけです。御降誕の祝いのうちに新しい年を迎えるわけです。そのようにして迎えた新しい年を私たちは 言ってみれば、その新しい幼子と共にある家族として歩み始めるわけです。愛する皆さん、この幼子は神の御子だ。そう教会は福音書を通して教えられてきました。この幼子は神の御子です。私たちが迎え、私たちが家族として共に歩む幼子は神の子なのです。今日の聖書の言葉で言い換えるならば、それは神に委ねられた子です。主に捧げられた子です。この時シメオンは幼子を抱き上げて祝福しました。幼子が神の御業のなされるものだと、そう言ってです。あるいは自分はそのような幼子、神の御業のなされる幼子の姿を今見ているのだと、そう言ってシメオンは両親に祝福を告げました。この幼子はまだ首も座らない、将来どうなるのか、何者になるかもわからないような幼子です。しかしその何者になるのかもわからないような幼子の姿の中に、シメオンはすでに神の御業を見ていた。そのように祝福したのです。この逸話を聞き直すたびに私は思います。シメオンはイエス様だけにそのように告げたのではないのではないか。神殿に初めて連れてこられる幼子は毎日何人もいたことでしょう。その幼子を次から次へと抱き上げて祝福するたびに、シメオンはその両親、その家族に向かって同じように連れていたに違いない。幼子イエス様だけではない、イエス様だけを特別に祝福したのではない。私はいつもそう思います。そのように考えるのは不謹慎でしょうか。主イエス様はお生まれの時から神の子としての神々しさを放っていて、シメオンのような特別な霊感にあふれた者だけにはその真実が分かっていたのだ。そのように牧師は言うべきでしょうか。その方が皆さんは納得されるでしょうか。けれども福音書が伝えようとしているのは本当にそういうことでしょうか。神の御子が幼子としてお生まれくださったというのです。それはこの方だけが特別だということなのでしょうか。天使のお告げに従ってこの幼子はイエスと名付けられました。イエスと名付けられたお方は幼子としてお生まれになられ、そして私たちの間の一人となってくださったのです。この世界が、私たちが神の御業のために作られ生かされている、このことを知るようにされるために、この幼子は私たちの間に、私たちの間の一人としてお生まれくださったのです。私たち自身が互いを幼子の一人として、神に捧げられたものとして、共に一つの神の家族として生きるようにされるためです。ご降誕の主を祝います。ご降誕の主を迎えて私たちは祝福を告げます。この祝福のうちに、この年も主は幼子として私たちの間の一人となってくださった主は、私たちの行くべき道を先駆けてこの年も歩んでくださるに違いありません。祈りましょう。天の父、私とも主のご降誕の祝いのただ中へと お招きくださり、その祝いのうちにまた新しい歩みを始める印として、新しい年の始まりを備えてくださいましたことを感謝いたします。今日私ども皆御前に進み入れ、御前で幼子を見つめ、幼子と共に新たな命を生きる主の家族として歩みを始めさせていただきます。主よ、どうぞ私ども一つの群れとして、一つの家族として共に養い導いてください。互いを主のお与えくださる幼子として、あなた様のなさってくださる御業の器として覚え合い、祝福し合うことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。